お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書ヘブル人への手紙の学びに入ります。今日はヘブル人への手紙イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
今回から新約聖書ヘブル人への手紙の学びに入りますが、ヘブル人への手紙はとても重要であり、あの偉大なローマ人への手紙の隣に置くことができるのではないかと思います。さて、この草原なヘブル人への手紙にふさわしいイントロダクションをどのように始めたらいいかと考えましたが、すでに他の人たちが書いた素晴らしい仲介書がありますので、その中の4人にこのヘブル人への手紙を紹介してもらおうと思います。その一人一人がとても重要な意見を述べています。まず最初に、キャンベル・モルガン博士の本神から人間への最後の言葉から引用したいと思います。ヘブル人への手紙は今日特別な価値がある。なぜなら今日、新約聖書のキリスト理解よりも低いキリストの理解がとても広く行き渡っているからだ。私が意味していることの実例として、最近の著作家が次のように言っていた。私たちが人類の性質に関して言うことのできる最も良いことの一つは次のようなことである。どんな時でも誰かが自分の友のために命を捨てることによってしか理解しない状況が起こった時、誰か英雄的な人物が遅かれ早かれ必ず進み出て自分自身を被害者として捧げる。それはローマの歴史家カルティウスが深淵に飛び込み、ソクラテスが毒を飲み、キリストが十字架にかけられるようなものだ。私はこのことを論じ合おうと言っているのではない。キリストをそのような位置に置くのは私にとってほとんど冒涜に近い。私たちはカルティウスやソクラテスに関しては適切に語ることができるかもしれないが、キリストのことを話すとき、主に対する私たちの言及が新約聖書の表現に一致していないばかりでなく、新約聖書が宣言している主のご人格のユニークさに暗黙のうちに矛盾しているのである。これはヘブル人への手紙の素晴らしいイントロダクションだと思います。ウィリアム・ペッティンゲル博士は、彼の著書、死聖書の中へ、ヘブル人への手紙の優しい学びの中で違う点を強調しています。アダムからモーセまで2500年、そしてモーセからマラキまで1100年にわたって、預言者たちは神の代理者として人間に語ってきた。しかし3600年経った後も、彼らが行ってきた神の啓示は部分的でしかなかった。そして400年の沈黙の後、時が満ちた時、神はご自分の御子を送られ、その御子のうちに神が完璧に啓示されたのである。これもまた素晴らしいイントロダクションだと思います。さて、それではヘブル人への手紙の三つ目のイントロダクションを紹介したいと思います。 このイントロダクションは、福音主義の聖書学者、スカイラー・イングリッシュのヘブル人への書簡の研究という優れた本からのものです。ヘブル人への手紙は、新約聖書の中で、その中にキリスト教信仰の主要な教理が含まれている一番重要な書の一つであると同時に、無限の論理と偉大なる美しさを持つ書でもある。この書を読むことは、天国そのものの大気を呼吸することである。この書を学ぶことは、力強い霊的な肉に預かることである。この書の教えにとどまることは、キリスト教の真理とキリストご自身の知識の中で、未熟から成熟へと導かれることである。成熟を目指して進むことなのである。そしてさらに、E. スカイラー・イングリッシュはこのように述べています。新約聖書の中で、唯一、主が大祭司としての職務のうちに紹介されている書であるヘブル人への手紙のテーマは、神の御子、そして人の子であられるキリストの至高の栄光である。さて、四人目の著者、ロバート・アンダーソン卿に移り、彼の著書、型の光の中のヘブル人への書簡から引用します。この書簡を読み進んでいくとき、アンダーソン卿がとてもうまく強調していることを私も強調することができると思います。また同時に、このイントロダクションが彼の意見を明らかにするはずですと、マギー博士は述べています。地上の信仰を告白している教会が、誠の葡萄の木であるというのは、大胆不敵で不敬な廃墟の嘘である。教会がオリーブの木であるというのは、宗教改革時代の教会の大多数のクリスチャンたちが共有していた妄想である。聖書の教えは明白であって、キリストご自身がブドウの木であり、イスラエルがオリーブである。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありませんと書かれてあるからである。このヘブル人への書簡は、長い間西洋の教会では受け入れられませんでした。その理由は次の特別な点にあります。それは、教会はイスラエルの立場を奪いたかったからなのです。彼らは神様がイスラエルのためにされたすべての約束をとって霊的なものとし、自分たちに適用してイスラエルの国における神様の目的を拒否しました。その結果、初期の教会は実際に反ユダヤ主義となり、ユダヤ人を迫害してしまったのです。ですから神様は、イスラエル民族をもう見捨てられたのだということは呆れた大間違いです。そしてこの書簡は、ヘブル人はヘブル人であって、その人がクリスチャンになってもまだ彼はヘブル人であるという偉大な真理を私たちが理解するのに役立つだろうと思います。どんな人でも、神様の子供になったとき、その事実は彼の民族を変えることは全くありません。でも神様の子供になったということが、彼を教会と呼ばれる信者の新しい集まりに連れてくるのです。今日神様は、ユダヤ人も異邦人も神様の御名のために呼び出しておられます。そのことが完成したとき、 神様はご自分の教会をこの世から取り去られ、彼らに対する、また彼らを通してのご自分のすべての約束を、その時代の異邦人の世界に成就されて、イスラエルの国に対するご自分の目的を遂行されます。この四人の素晴らしい神様の御言葉の仲介者たちによって、私たちは神の御言葉を深く学ぶ備えができます。ヘブル人への手紙の著者について、マギー博士は次のように述べています。ヘブル人への手紙の著者はいつでも議論の余地のあるところです。禁定訳聖書には、ヘブル人へのパウロの書簡という見出しが付けられていますが、著者が誰かについてはまだ議論の余地があります。改訂聖書、リバイズドバージョンや他の後からの翻訳では単にヘブル人への書簡、あるいは手紙という見出しになっています。もしあなたが聖書の文献をよく知っているなら、この書簡の著者が誰であるかという満場一致の考えや、また同意はないということを認識しておられると思います。神学校の学生だった時、私はヘブル人への手紙の著者についての論文を書きました。そして使徒パウロが著者であるという立場を支持しようとしました。その論文を書いた時、私は自分が問題を解決し、世界はパウロがヘブル人への手紙を書いたことに同意するだろうと思っていました。でも私が自分の論文を書く前と同じように、今も著者に関して多くの不一致があることに気づいています。ジョン・カルバンも、マルティン・ルターも、また過去の多くの人たちも、パウロが著者だということを受け入れてはいません。しかしその一方でまた多くの人たちがパウロが著者であることを受け入れています。でも著者が誰であるかは重要なことではありません。ヘブル人への書簡は神様が霊感された御言葉の一部であるという事実こそが重要なのです。パウロが著者であるということは断言することはできないという事実にもかかわらず、パウロが著者であるかもしれないという証拠はふんだんにあります。内面的、外面的な両方の証拠が、パウロが著者であることを支持しています。マギー博士はそのように述べ、いくつかの証拠を次のように挙げています。一つ目の証拠は、著者は囚われの身であったことです。ヘブル人への手紙10章の34節にはこのように書かれています。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。日本語訳は以上のようになっていますが、キング・ジェームス訳及びニュー・キング・ジェームス訳では、あなた方は捕らえられている人々を思いやりという箇所が、あなた方は私が鎖につながれていた時に私を思いやりとなっています。なぜこのような訳に違いができたのか、関心のある方はぜひ、ギリシャ語の言語を調べてみることをお勧めします。二つ目の証拠は、この書がイタリアから書かれていたことです。ヘブル人への手紙13章の24節にはこのように書かれています。すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちが、 あなた方によろしくと言っています。三つ目の証拠は、彼の同伴者がテモテであったことです。ヘブル人への手紙13章の23節にはこのように書かれています。私たちの兄弟、テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。四つ目の証拠は、文章がパウロ的であり、同時に私の意見では、ペテロが自分の著書の中で、パウロが著者であると言っていることです。第二ペテロ三章の15節から16節にはこのように書かれています。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従って、あなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には、理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。パウロが自分の書き方のスタイルを変えたこと、自分の名前を書簡に書いていないことには、それなりの十分な理由があったのだと思います。読み進んでいく間に、これらのことについては、さらに詳しく解説していきたいと思います。著者が誰であるかという疑問のゆえに、ヘブル人への書簡の場合、これが書かれた日付が特に重要です。多くの学者たちは、この書簡が70年よりも後に書かれたという立場を取ってきました。一部の人たちは85年、96年、という日付をつけ、他の人たちは90年代の終わりと言います。ところがこの書簡を読んでいくと、これが書かれた時には、まだエルサレムの宮が建っていたという結論に達せざるを得ません。ローマ人テトスが宮を破壊したのは70年ですから、このことは、この書簡が70年以前に書かれたことを意味します。そして70年以降であるなら、パウロはすでに亡くなって主と共にいることになります。しかし私は、この書簡は主とパウロによって書かれ、70年以前に書かれたものであると信じているのです。イギリスの詩人であり哲学者であったサムエル・テイラー・コールリッジは、ローマ人への手紙はキリスト教信仰の必然性を明らかにしているが、ヘブル人への手紙はキリスト教信仰の優越性を明らかにしていると言いました。全体を通してずっと流れているこの考えは13回出てくる比較級の言葉、さらに優れた、あるいはもっと良い、もっと優れた、などの表現に表されています。ヘブル人への書簡は、私たちに律法は良いものであるが、キリストのもとにある恵みはさらに優れており、これから来ようとしている栄光は、最高のものであると教えています。 このようにヘブル人への書簡全体を通して、さらに優れたものを示しているのです。さらに同言語の言葉も含め、完全な、あるいは全うされる、あるいは全うする、成熟、完全に、などの表現は全部で15回出てきます。またヘブル人への書簡は私たちに霊的な挑戦をしてくる書簡でもあります。この手紙の中には何々しようではありませんかという表現は全部で13回。また何々しなさいという強い表現は5回出てきます。さらに2つの説が私たちにこのさらに優れた道を伝えてくれます。最初の説はヘブル人への手紙3章の1節で次のように書かれています。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。私たちは主のことを考えるべきなのです。そしてヘブル人への手紙12章3節には、さらなる挑戦が書かれています。ヘブル人への手紙12章の3節。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。私たちはヘブル人への書簡を学ぶとき、まさにそのことをしようとしているのです。私たちは主イエス・キリストのことを考えます。そして主のことを考えることは、どんなクリスチャンでもすることのできる、最も重要なことであると確信しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヘブル人への手紙イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。